2022年1月の23日聖なる主の日の礼拝第4になります。今日もですね、共に招かれて神様にですね、このように礼拝をされることができます。恵みと特権を本当に与えてくださっていることを心から感謝をいたします。礼拝をですね、本当に捧げられることは当たり前じゃないんだなということですね、もう昨年の初めからですね、いや一昨年からでしょうか、感じているわけですが、本当に今日招かれて同じ御言葉の前にこのようにですね、聞き応答できます神の家族の礼拝を、本当にこの特権をいただいていること本当に感謝です。期待していきたいと思います。で、先週はですね、問いなしの祈りというテーマで、味方のチームであると思っていた愛のアロンや愛のミリアムから妬みと高慢によってモーセが非難された。でもですね、モーセは柔和で謙遜の心を持って何も言い返すことなく、代わりに神様が介入された、そして弁護された、そしてミリアムを裁かれた、そしてモーセがその非難したミリアムのために取りなしの祈りを捧げたということをですね、教えられました。でそこからですね、神のしもべに求められているのは神への忠実さであって、神の立てられた秩序に従うこと、そして御霊が流れ溢れてくださる、それが器となっていくんだということ。だから私たちも悔い改めやすい心を持って、敵を怪し祈っていくものとされて進んでいきましょうと使わされてきました。一週間皆さんいかがだったでしょうか。本当にですね、私たちがどのように生きるのかというですね、指針をですね、深いレベルで見た、御霊様がですね、私たちに毎週毎週語ってくださっていることを本当に感謝だと思います。で、今朝はですね、マタイの福音書です。で、今年はですね、年間メッセージのですね、一覧にもですね、ありますように、まあ、皆さんですね、手にしている方はそこにありますように、福音書はマタイからです。マタイからイエス様の全体のご人格を知り、触れさせていただきたいと、そのように願っています。で、今朝のところはですね、まあ、イエス様ですから、一点の市民も汚れもない、神なるイエス様が、このマタイ3章16節で、ヨハネからバプテスマですね、悔い改めのバプテスマを受けられた。受ける必要がなかったけれども、私たち罪人と同じように生きていくために受けられて、公の3年半の生涯を始められる最初のところであります。受洗の直後に誘惑に遭われたことがわかるんですね。ここからですね、まさに恵みの後に誘惑があるんだと。ね、恵みの後にサタンが誘惑をしてくるんだということが分かるんですね。逆も言えますよね。誘惑の後には恵みがあるとかね、試練の後には祝福があるということも言えるでしょう。私たちがクリスチャンとして、キリスト者として歩んでいく中で、日常の中に多くの試練とか誘惑とか戦いがあるでしょう。まさにその戦いは霊的な戦いと言いますね。神様を信じて歩んでいこうとする歩みというのは、まさにですね、この上流の川に中に入って歩んで歩いていくみたいなものだと、いつも申し上げてますように、いろんな戦いがあります。イエス様も私たちを世に使わすのは狼の中に羊を送り込むようなもんだと言われました。皆さんいかがでしょうかね、うん、でも今日のところですね、そういう私たちにとって神である人であるイエス様がまさに何よりも誰よりも悪魔から誘惑を受けられたんだと、そしてそれに対してですね、どういうふうに歩まれたのか、そして打ち勝たれているわけですが、どういうふうにして打ち勝たれたのかというですね、模範を示しかさっているところですね。そのことを覚えて神の声にですね、私たちは聞いていきたいと思うんです。まず第一番目です。まず第一番目ですね、父なる神のご計画による試みということです。父なる神のご計画による試みですね。断食の意味ですね。断食の意味です。一節を皆さんで読みましょうか。一節を。では3、はい。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれてアラウに登って行かれた。はい。そうですね、ここでですね、 この試みというのはですね、この神のご計画であったということがわかります。それは御霊に導かれたというふうにあるからですね。で、この試みと訳されているギリシャ語はこのペイラスモスというですが、これは誘惑とも訳されます。ですから試みでもあり誘惑ですね。皆さん、試みと誘惑の違いお分かりでしょうか。これはですね、試みというのはいわゆる、まあ、試練ですね。まあ、トライアルと言いますが、英語では私たちが、まあ、この試験に落ちてしまったり、仕事上の問題とか、まあ、いろんな災害によって私たちの信仰が本物かどうかを試されていく。時には社会生活そのものを通して私たちの信仰を試されていく、まあ、それが試練ですね。つまり私たち人間が本当に信仰を持って神様に従っていけるかどうか、従うかどうかを神様が試みることですね。ですから愛と善意から出て、その人が有益な方向へと導かれていくもの、これを試練と、まあ、試みと言えるでしょう。でもですね、この誘惑というのはですね、これはまさに悪魔が罪に誘うことと言えます。悪意から出てその人をダメにしてしまうとするものですね。英語ではですね、誘惑、テンプテーションと言いますけども、あのアダムとエヴァが蛇の姿に現れた、この変わって現れたサタンに誘惑されたことが典型的な例ですね。神様も悪魔も人を試みますが、神様が信仰者を試みるのはその人の信仰が確かなものであることを、本当に信仰を持って神様に従うかどうかを明らかにして、その人に祝福を与えるものです。まさにあのアブラハムにですね、イサクを捧げようと言われたのはそうですよね。本当にまさに神様にさらに近づき、信仰の父と呼ばれていくためのいわゆるテストであったわけです。しかし悪魔が人を試みるときは、それは人を誠の神から引き離し、人をダメにしてしまうとするものですね。ですから神の試練は人を合格させるためですが、悪魔の誘惑は人を落第させるためのものだということを私は覚えたいんです。そしてこの悪魔というですね、言葉は抽象するもの、訴えるもの、告発するものという意味があります。ヘブル語ではサタンと、まさにそのように呼びますね。皆さん、いかがですかね。今日ですね、まず覚えたいことは悪魔という存在です。聖書はですね、悪魔という存在をはっきり教えてますね。悪魔と聞くと皆さんどんなイメージを持ちますか。ね、私の中に浮かぶのは何ですか。例えばあの虫歯菌みたいな感じでしょうかね。それからバイキンマンですか。みんな大体ですね、バイキンマンって黒くてですね、こうやって槍持ってるんですよ。大体ね、角が生えてて牙をむき出しにした恐ろしい姿を想像する方もいるかもしれません。まあ、これが広く一般的にですね、浸透している、まあ、悪魔の形かもしれませんね。まあ、コマーシャルでも出てきますよね、あのこのバイキンの姿をして。だからですね、ある人はいいかもしれません。悪魔なんていないよ、想像に過ぎないんだとかですね。しかし聖書はですね、ここにはっきりとありますように悪魔の存在を教えています。悪魔は霊的な存在で目に見えません。でもですね、覚えましょう。その目的、存在の目的はここにあります。存在の目的はここですね、私たち人間を本当の神様から引き離すことです。これが存在の目的です。だからですね、私たちがですね、今こうやって神様を見上げて礼拝することは一番嫌がる行為なんですよ。だから私たちは霊的戦いの最前線にいることを覚えたいんですよね。だからのほほんとしてるんじゃなくて、イエス様だから目を覚ましていなさいと、ね、つまりですね、あなたは戦いの最前線にいるんだ。サタンがですね、好きあらば足をね、本当に掴んで引きずり下ろしてやろうと思ってるんですね。だから私たちはね、そのことを意識して、そのサタンに勝利されたイエス様をより信頼していきたいと思うんです。で、皆さん覚えましょう。悪魔が、その悪魔が喜ぶ二つのことがあるんですね。それは、一つは、悪魔がいることを認めないことです。な、いいひんってね。いいひんって言われたら、それはね、本当はいるのに、いいひんって言われたら、自分の存在がね、認めないことはもう、やり放題ですよね。皆さん、どうですか？ね、日本はね、基本的に世界の中では本当に安全な国と言われますが、もし泥棒がいないっていう前提だったらね、 皆さん多分鍵かけないと思うんですよ。あの鍵かけないね、皆さん村とかあるらしいです。皆さんどうですか、お家。いや私も鍵かけてませんってね、まあ、時々ね、いやうちに入ってもね何にも誰もありませんからっていう人もいるかもしれないね。でもやっぱりですね、どこどこで泥棒が入ったとか聞くとやっぱりですね気をつけるわけですよね。1階に2階にいて1階に誰もいなかったらちょっとね雨とかシャッター閉めようかとなるわけです。まさにサタンもですね、認めてないともうやり放題じゃないから、私たちは認めないっていうことをしたら悪魔は喜ぶんですよ。無防備でいることですね。もう一つこれですね、逆です。認めすぎること、これもね悪魔喜びますよ。恐れて悪魔のことばっかり考えるんですよね。もう頭は悪魔でいっぱい、怖い怖いね。そしてもっと行き過ぎて悪魔崇拝ですね。もう悪魔を礼拝しようって皆さん実際おられますよ。私何度も聞いた話ですが、飛行機でですね、ある僕先生が一生懸命祈ってられたんですよ、主にですね。そしたら横の方もですね一生懸命祈ってはったんですね。あ、クリスチャンがいるわって、あ本当にクリスチャンだと思って話しかけたら、実は祈っていた対象は悪魔だったとかですね、とか思いますよね。悪魔崇拝です。またホラー映画やホラー漫画や映画を好む、占いなど、それはですねまさに悪魔に心を開くことになるんですね。つまり私たちがね、本当に否定的なこと、また悪口陰口っていうのはですね、そういったものはサタンの足場を作っていることなんですね。もちろんこれはですね、このホラー漫画映画とか占いとかに心が向いてそこに取り組まれるってことは、悪魔にも完全心を開いてるわけですね。私はそういうことを気をつけたいんです。この二つのこと、悪魔を喜ぶので、私はですねこういうことをしないようにしたいと思うんですね。正しく認めましょうね。悪魔はいるんだってね。今私たちは目には見えますけども、コロナウイルスがあるっていうことをね、現代の、まあ、一般音痴によってわかるじゃないですか。ただ正しく恐れるというふうによく言われますが、本当にですね、まず存在をしっかりと知るということです。まさにですね、4章1節で悪魔の試みを受けるためにとあります。2節では、そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられたとあるんですね。皆さん、ここを聞くと思い出すのは何ですか。それはモーセがシナイ山で神様から10回を授かった時に、40日40夜何も飲み食いせずに人と共にいたということでしょうか。そしてもう一つは、あの荒野の40年ですよね。あのイスラエルの民が40年間ですね、旅をし続けた。まさにこのイエスの荒野の40日40夜断食されたというのはですね、苦難の象徴と、この荒野においてこれから始まるイエスの働きについて大切なことが示されようと、そのことを教えているということをですね、私は覚えたいんですね。ではイエス様はどういう誘惑を受けてどう対応されたんでしょうか。2番目です。悪魔の誘惑とそれに打ち勝つ主イエス様ですね。3節をですね、皆さんと読みましょうか。4、3、4ですね。3、はい。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。そうですね、ここでイエス様は3度誘惑された。皆さんもよくご存知のところですね。ここをですね深めていきましょう。第一の誘惑はですね、まず神ではなく自分の力に頼ろうとする誘惑ですね。第一の誘惑は神ではなく自分の力に頼ろうとする誘惑ですね。皆さん、ここで言われたのが、サタンはあなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。皆さんもですね、断食された経験があったらですね、もう腹ペコっていうのはよくわかりますよね。私もですね、最初1週間したことがあるんですけども、もう営業マジだったので、もうですね、神戸のですね、あの中華街をですね、この営業するってことだったので、もう腹ペコがですね、もう本当にもうあの美味しい匂いがたまらなかったというのは今でも覚えてますね。イエス様も 100% 神であると同時に 100% 人間です。もう腹ペコだったんですね。でも皆さんですね、私たちにこのね、石がパンになるように命じなさいと言われても意味がありませんよね。できませんからね。でも神の子ならば全知全能ですから、奇跡なんていうのはもうすぐできますから、イエス様にとってのこれは誘惑だったわけですよ。私は覚えましょう。悪魔の手口は 最も弱い部分を誘惑するということです。私はどうでしょうか。この時は本当に食欲だったんですよね。食欲に弱い人は美味しいもので心と頭がいっぱいになるでしょう。ね。情欲に弱い人は情欲を持って誘惑されるでしょうね。金銭に弱い人には金銭問題。インターネットや競馬とかそうギャンブルに弱い人にはそのような娯楽の問題につけ込んで誘惑しますね。決してですね、この悪魔はですね、見るからにバーンってですね、おどろおどろしいですね、姿を持って誘惑しないんですよ。すぐわかりますよね、私たちは。でもですね、私たちに弱い部分を持ってですね、見つかりの姿にも変装してとありますように、誘惑するんですよね。皆さん、あなたの弱いところはどこでしょうかね。自覚することから始まりますよね。サタンに対するこの打ち勝つその歩みは、悪魔はこう言ったんですよね。神の子だからあなたの父なる神にパンを求めよとは言わずに、イエスよ、お前は神の愛する一人子なのに今空腹で死にそうじゃないか。あなたは神の子なんだから、その力を自分のために自由に使えばいいではないかと言ったんですよ。正しくはね、さっきの神の子だから父なる神にパンを求めたらどうですか。これ真っ当ですよね。でもあなた自身がね、できるんだからあなたの力を持ってやったらどうって、突き過ぎればですね、これは父なる神から離れて自分の好きなように生きていけばいいではないかという誘惑です。神様から独立して自分の力で生きていけるよという誘惑だったんですね。しかしイエス様は4節で言われました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると言われたんですよ、皆さん。これね、イエス様がここで初めて言われた言葉ではなくて、オリジナルではなくて、アップデートでもなくて、そのように旧約聖書でもすでに書いてあるんだってことなんですよ。皆さんご存知のように、イエス様はあのエマの途上で、あの二人に聖書をですね、最初からその時まで全部紐解いて、あのいわゆる公開説教されたっていうのがありますよね。羨ましいですよね。つまりイエス様はね、旧約聖書もう全部頭にあった、当たり前ですけどもあったんですよ。でその御言葉を用いてそう書いてあるってことですね。実際ですね、用いたのは申命記8章3節ですね。この御言葉ですね。それで主はあなたを苦しみ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべてのことで、言葉で生きるということ、あなたに分からせるためであったと申命記8章3にあるんです。こう書いてあるって言ったんですね。エジプトの状態からイスラエルの民が40年間の荒野の旅を終えようとしていた時、モーセが語った確信のこれは言葉ですね。神様が言われ約束された通り、毎朝天からの白い食べ物、つまりマナがですね、地面を覆うようになって、ずっとそれによって養われたんですよね。で、モーセはその出来事によって、神の言葉によって養われるんだということを体験的に学んだんです。それをイエス様は引用された。ね。人はパンだけでいるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。皆さん、ここをどのように受け取っておられますか。皆さん、私は間違わないで欲しいのは、間違わないで言いたいのは、パンはいらないと言われたものはないんですよね。パンはいらないって皆さんですね言ったら、これもうあれですよ、みんなですね、あの何も食べなくても生きていけるが、いわゆるあの世界仰天ニュースにすぐ出れますよね。全員がクリスチャンだったらみんなですね、ちょっと得意体質が与えられるみたいな、ね、違いますよ。パンはいらないと言われてはいないんですよ。物質的なことと霊的なこと両方必要だってことを言われたんです。しかし物質的なことも必要だが、まず霊的な食物の神の言葉の方がまず大切だと言われたんです。両方大事だが、神の言葉が土台として大事と。 神の言葉によって私たちは新しく生まれ成長し、物質的にも精神的にも必要なものが与えられ、本当の充足を得て生きていくことができるんだと。ね。皆さん、イエス様こう言われましたよね。ここをもう一度皆さんで読みましょうか。では、ここを皆さんで3、はい。まず、神の国とその義を。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイ6:33。どうでしょうか。その通りですか。その通りというのはね、私たちはアーメンという言葉ですよね。そうなんですよ。神様を大事にナンバーワンすれば、必要なもの、神の目から見てあなたにとって必要なものは全て与えられるんだと。だから神の御言葉をまず土台に据える。そうすればあなたに必要な物質的なものも与えられていくんだということですね。これこそが神を信頼し、神の御言葉にいらっしゃる生き方こそ、人間としての本来の生き方だと言われたんです。ですからですね、私たちは次の御言葉を土台として二つの祈りをいつも捧げたいんですね。この二つの祈りをですね、私は覚えましょう。二つの祈りですね。ここですね、箴言30:7-9。そして歴代史ですね。ここを皆さんで言いましょうか。ゆっくりと。3、はい。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、人は誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことがないように。そして第一歴代史です。ヤベスの祈りというところですね。3、はい。ヤベスはイスラエルの神に呼び求めていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあって災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることのないようにしてください。神は彼の願ったことを叶えられた。この二つはですね、皆さんある意味で対照的な祈りと言えますね。箴言の祈りはとてもつつましい祈りです。ヤベスの祈りはとても積極的な祈りです。皆さんどう思いますか。神様はどちらの祈りを喜ばれるか。そうですね、両方ですよ。聖書にあるんですから、両方の祈りを喜ばれます。つまり私たちは物質的、このようなことでは箴言のように祈り、霊的なことにおいてはヤベスのように祈るものとなっていきたいんです。アメンでしょうか、皆さん。これがですね、一つ具体的なね、私たちの祈りの指針ですから、皆さん今日ですね、今日からこの祈りを日常祈りに加えていきたいんです。ね、私は早速加えてますが、そうですね、皆さん特に箴言ね、具体的ですよね。貧しさも富も与えず、正直ですね、皆さん。ね、皆さん、私を貧しもしてくださいって言いたくなるじゃないですか、カッコつけてね。まあ、カッコつけなくていいですよ。ね、でも、貧しさも与えず、でも富も与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。本当そうですよね。その通りですよ。私が満腹してあなたを、否み、そうですよね。もう、満たされたらね、神様の方が大そばになりますよね。言わされます。私とは誰だと言わないように。ね。私が貧しくなって、なりすぎたらね、人のものが欲しくなりますよね。だからそう、貧しくなって盗みをして、神の身の上を汚すことがないように。素晴らしい、これは、指針じゃないでしょうか。この祈りを私はしていきたいんですよ。物質的には。でも、霊的には、大胆にですよ。あなたの口を大きく開けよう。ね。私は神の子ですから、神の国の民ですから、この天地万物、宇宙を作られた神の民でしょ。だからね、これはいつもですね、誤解のように聞いていただきたいんですが、5万円であるとも、5兆円であるとも同じなんですよ、神から見たら。アーメンですか、皆さん。ね。でも私は物質的な現実だけを見てると、って思うんですが、神の視点から見たらそうだよなと。でもそれが自分のものになるかどうかはまた別であって、でも 私たちが見る視点はそこじゃないでしょうか。だから信仰的に大胆になれるんですよ。霊的なことにはヤベスの寄りをしていきたいんです。この二つの寄りを私は下げていきましょう。これはですね、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つ言葉で生きるということの具体的な生活に落とし込んだ歩みです。イエス様はこのことに御言葉を持って打ち勝られた。そして 2回目のですね、2つの誘惑がありました。それがですね、5節ですね、それではですね、この5節6節読みましょうか。3、はい。すると悪魔はイエスを聖なる神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。そうです。次はですね、サタンは、第二の誘惑はですね、これは、聖書の言葉を自分勝手に利用しようとする誘惑と言えます。ね。まあおそらくですね、サタンは幻のものをイエス様に見せたんでしょうね。この最初の誘惑の時にイエス様が聖書の言葉を引用し反論されたので、今度はですね、なんと悪魔も聖書の言葉を使って誘惑をしてきたんですよ。悪魔が引用したのは何ですか？これは旧約聖書の91編の11、12です。それを用いたんですね。主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たるようにするという、その詩篇の御言葉があるんですが、悪魔はですね、あなたは神に愛されている神の子なんだから守られるはずだよね、と、この聖書の言葉が正しいと証明するために飛び降りてみたらどうですか、と誘惑したんですよ。皆さんどう思いますか？しかしこれはですね、聖書の言葉を身勝手に乱用しているだけです。聖書の言葉なので正しいかのように思ってしまうけれども、実際にはその言葉の文脈とか背景を全く無視して自分の都合のいいように解釈して利用しているだけなんです。こういう危険は私もないでしょうかね。やりたいことがまずあって、それをですね、裏付けるために聖書を一生懸命探して、こうだーってね、門のところにどうだーってですね、なんかですね、こう見せる。大体ですね、自分の思いを押し通したりして、大体ですね、感情がマックスの時、で、結婚とかね、この人付き合いたいです、見ここですとかね、いう時に探すんですね。だから御心ってよく言いますけどね、明確にあなた方が清くなることですとかね、そういう明確な分かる御心と、そうじゃない個人的なことに対して御心とあんまり乱用しないようにしたいと思うんですね。今年のこともそうですね。だから御心と分からないっていつも言ってますね。あれは導くかどうかを決断するとかです。私たちは覚悟を持って、確信を持ってね。だってそれを買って、ね、それをね、こうなんていうか、その次のステップが分かんないんですから。でもその否定的で、そうじゃなかった、こんなじゃなかったと思うことがあっても、それも神様の見ての中だということを信じれるかという決断でしょ。だから御心が分かんないですよ。結婚においても御心が分かるのは夫婦宣言がなされてからですよね。ああ御心やったんだと。でもいろんなことがあるわけですよ、ね、でもそこでも本当に主が、ね、この二人を出しくさったんだという、その土台に立って本当に諦めることなく祈り続けていくんじゃないでしょうか。子育てもそうですよね。そうですよ。だからですね、私は御言葉もそうですね、乱用してしまうことがある。サタンがね、まずそれしてるんですよ。恐ろしいですよ。だから聖書はですね、文脈とかね、その書き手の真意をしっかりと知る、まさに解釈の権威が書き手の側にない、今の時代はポストモダンの時代ですね。読み手の側に解釈の権威がもう移っちゃったんですよ。だから聖書読んでもね、あなたがそう思う、他の人がそう思う、それでいいんだよって、違いますよね。書き手がおられるんですから。だから違うものは違うと、はっきりとですね、私は教えられなければならない。書き手の真意ではなく、読み手の真意に権威があるからこそ、聖書がですね、一箇所だけ取り出さされて、神様が言われていることじゃないことをですね、重きを置いて言ってしまう。それが異端の根っこになっているんですよ。ここでですね、この詩篇の御言葉は自分からあえて危険を犯せと言ってるわけではないんです。神様を信頼して歩んでならば、 危険な目にあったとしても守られるということですね。神様からここで導かれたわけでもないのに、自分から試すように飛び降りるというのはただ自分勝手なだけです。ですが皆さん、この誘惑は魅力的ではないでしょうかね。私考えたんですよ。私がこれ誘惑されたらどう思うかなと。例えばね、私が神殿からね、例えば高いビルから飛び降りて無事だったらね、うわーって多分注目されるでしょうね。で、一躍ですね、このヒーローだし、私がそこで私イエス様死にてイエス元されて牧師ですって言ったら、もう一躍ね、神様の名前が脚光浴びて認めるんじゃないかなって、そんな誘惑を考えるだけで持っちゃったんですね。ねえ、だから大々的にね、いついつに私はビルから飛び降ります、みんなちょっと集まってください、 YouTuber もよろしくとか言ってね、みんなで見て、で助かったら不死身の翔太牧師みたいに言われてね、もう客観的にですね、たくさんのメディアの前に出てイエス様あなたを愛しますとか言えるかなと思ってね、そういう枠ですよね。そんな誘惑だから多くの人ね、福音を聞けるんじゃないかって、これ素晴らしい方じゃないかって考えるかなって思ったんですよ。でもね、イエス様は神が信用できるかどうか試してはいけないって7節にですね、あなたの神である主を試みてはならないって言われたんですよね。もちろんね、皆さん、あのマラキ書にはですね、こうして私を試してみようと、あのですね、天の窓を開き溢れるばかりの祝福をあなたにそこかどうか試せと、まあ唯一で試せと明確に言われているあの一箇所ありますよね。あれは私たちが本当にね、いろんなものに執着するところが解放されて、主に捧げる全てのものは主からのものなんだということに対する、あれは大切なメッセージであり、新約聖書も言われてますね。だから10分の1というものを大切にしなくちゃいけないということを言われてますが、神様を試すこと自体は悪いことではないことはわかりますが、ここでイエス様が言われていることは、まさに神様が本当に共にいて助け導いてくださることを疑うという前提の中で試みるということですよ。お分かりですか、違いが。つまり神様の言葉を信頼してっていうのが前提であって、その通りやってみることと、神様を前提に疑っているということを前提にして試そうとすることとは全く違うということです。まさに後者なんですよ。サタンが誘惑したのは、そもそも神様がですね、そのように言われてませんからね。神様に頼っていても何にも変わらないから、自分で派手なパフォーマンスをして人を集めた方がいいんではないかという意味もこの誘惑には込められている。しかしイエス様は、父なる神様がご自分でちゃんと救いの計画を立てておられ、必要な時に必要なことをしかさるから、私たちは神様に示されたことに従っていけばいいんだ。神の言葉を勝手に解釈して自分の力を見せつけるために、神様の力を利用しようとするなど、もってのほかだと言われたんですよ。私はどうでしょうか。私たちは聖書を読むときにバランス感覚を持つことが大切です。聖書の一部の箇所だけを見て間違った使い方をしないように気をつけなければならないということです。ここにあるように、あくまでも聖書の言葉を使うんですよ皆さんね、気をつけて。皆さんね、他にですね、あの不信仰なものが言ってる言葉が聖書にも載ってますからね、それをそのままそこだけ見たら、これも神の言葉と思っちゃうので、しっかり文脈で読まないと誤解しますからね。そういうとこいくつかあります。これ本当恐ろしいですね。聖書の中で自分に都合のいい箇所だけをこの利用して極端なことをするならば、それは高慢で異端の根っことになるんです。イエス様は神様から与えた力をご自分のために利用することは決してしなかったんです。父なる神の御心に沿ったことだけをされました。十字架につかれた時もそうですね。神の子なら自分で自分を救え、降りてみようと言われた時も、イエス様はその力を使われなかったんですよ。イエス様の力はあくまでもいつも他者の最善と救いのためだけに用いられていったんですよ。覚えましょう。聖書の言葉は私たちを無茶なヒーローに仕立てる道具ではありません。聖書の誤った用い方によって差別や戦争や迫害が正当化されてしまった歴史があるということを覚えたいと思いますね。私はいつも聖書の言葉を通して神の本当の御心を知ろうとする謙虚な姿勢を持ち続けていきたいと思うんです。だからですね、文脈ね、 そして釈義ですね、書き手が何を言おうとしているかということに徹底的に近づけていく、その作業、それを徹底して書き手の神の真に限りなく近づいて、その命とご人格に触れるメッセージを備え届けられるように、ぜひですねこのために続けて祈っていただきたいんですよ。これがもう生命線です。命ですよね。そして皆さんが御言葉を読むときもそこが生命線になってきます。そしてイエス様、三つ目の誘惑を受けられました。それはここです。苦しみを経ずに、ですね、苦しみを経ずに手に入れる誘惑ですね、じゃあここ読みましょうか、では8節9節3、はい、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そうですね、三つ目はですね、苦しみを経ずに手に入れる誘惑です。わかりでしょうか。目の前にですね、当時ですね、すべての町をイエス様にですね、見せたんですよ。ね、つまり当時はですね、まだ、この悪魔が支配している、今もそうですね、実効支配はサタンが支配していますよね、この地上。勝利はもうね、もう決まってるんですよ。でも実効支配はサタンじゃないですか。私の罪がね、あるというのはその証拠ですよね。罪が、この、本当に誘惑されて、罪の説がどんどんと膨らんでくるっていうことですよね。この地なる神様イエス様のですね、願いは、そのサタンに支配されているこの国を神様のもとに取り戻すことですよね。神のご支配を移すことですよね。御心が天で行われるように地でも行われるように、神の国が地でも行われる。だから目的はその通りなんですよ。このね、町をお前の手に渡そうっていう、その目的達成ですよ。でもやり方がね、とんでもない悪魔崇拝ですよ。お前が悪魔である私を不思議不思議拝んだらっていうね、この絵を全部お前の手に渡そうと。つまり手段は違うが目的は達成できるぞっていう誘惑ですね。つまりですね、イエス様はその目的を達成するために使命を受け取られましたよね。それは第一ペテロ1章18節でありますように、読みましょうか。3、はい、ご存知のようにあなた方が先祖伝来る虚しい方から贖い出されたのは、銀や金のように朽ちるものに言わず、傷もなく汚れもない小泉のようなキリストの尊い血によるものです。そうですね、皆さん思いましょう。イエス様がこの地上のサタンに支配された国を、私たちを神のもとに買い戻す、その手段は自分の命を犠牲にして血潮を流すことでした。これがその方法だったんですよ。でもサタンは私を拝んだらっていうふうに楽な道を提示したんです。つまり誘惑は苦しみを経ずに手に入れるという誘惑です。私はどうでしょうか。私も同じような誘惑があるのではないでしょうか。悪魔がイエス様に国々の栄華を見せたように、私も目の欲に訴えかけてくるでしょう。目の前にあることをすぐに得られる結果を見せて、日々自分の十字架を追って歩んでこなくてもいいんだよって、簡単に入れるからというふうな誘いですよ。つまり試練とかね、合わなくても、私をね、罪のままに生きたら、この前に来たら得れるよという誘惑です。日常的にこれあるんではないでしょうか。でもイエス様は鞭打たれ、あざけられ、血を流され、愚かな罪人として裁かれて、そして死に打ち勝って復活されることを通して、このサタンに支配された国を買い戻してくださる道を備えてくださった。これが私の戻りなんでしょうか。私は応援しよう。私たちがね、本当に約束のものを手に入れるために必要なものは4つのステップがあると言われました。それがこの御言葉です。 ご存知のようにですね、見ましょうか。3、はい。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ5章3節5です。苦難、忍耐、キリストの品性、希望、この4つのステップ。これをですね、私は経ることを通して、本当に神様にさらに近づき、約束のものを本当にいただくことができるんだということです。この信仰の戦いを絶え間なく続けていかなければならないということです。これを何度も何度もですね、繰り返して記憶されて、キリストにされていくんだと。そして誠の希望と勝利を、祝福を味わえるんだと。皆さんどうでしょうか。でもサタンはそんなことをしなくてもいいんだよという誘惑でした。目的を達成するためには手段を選ぶというのはまさにサタンの方法です。で、私もそのことを忘れてはならないんです。それに対してイエス様はまた御言葉でね、はっきりと言われました。10節、今日の中心聖句で言いましょう。3、はい。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。そうです、礼拝するべきお方はただ一人、天地万物を作られ私のために一人を送ってくださった父なる神、三位一体の神様、ただ一人だということをはっきりと宣言された。多神教の国に住んでいる私にとって、主を拝み主にだけ仕えることは愚かに見えるかもしれません。多くの神々に仕えて多くの祝福を受けることの方が賢く見えるかもしれない。しかしそれこそ愚かな考えなんです。それはサタンに支配されて生きる人生だからですね。私たちが御言葉に従って誠の神である主を拝み主にだけ仕えるならば、悪魔は私たちから離れていくんだと11節でこうあります。すると悪魔はイエスを離れた。そして身を見つかりたちが近づいてきてイエスに仕えた。私もですね、いろんな誘惑ね、そういう受けているでしょうし、受けるでしょう。でもイエス様がこのようにですね、打ち勝たれたということをですね、私は模範としたいんです。このですね、悪魔のですね、3つの誘惑には共通点があるんですね。それは神様が最善の時に最善のことを行ってくださるということを信じられないということです。皆さん信じていますか。神様が一番いい時に最善をしてくださるということ、それをね、信じられないということです。だから自分の力で何とかしようとしたり、自分の都合のいいように聖書を利用しようとしたり、目的達成のために不正な手段を使ってしまおうとしたりしてしまうんですよ。これはですね、全て神様をですね、信頼していないっていうことが来るんです、ね、神様の一番良い時にしてくださること、それは神の最善だということを私は信じていきたいんですよね。もう私はこの日ですね、今日も生かされていることが神様の御心であり、そこにも信頼を受けますよね。そして今いろんなことが今でもあったけども、このようにですね、私は礼拝を捧げることができること、これは神様を信頼することができるんではないでしょうか。イエス様は重要なことを模範となって教えてくださっています。それは父なる神様の言葉に養われることです。父なる神の御心に徹底的に従うことです。そして父なる神様だけを礼拝し仕えていくことです。全面的に神を信頼しきる、これが大切だ。全幅の信頼ですよ。半分ではなくて全幅の信頼をしていきたいんです。皆さん、そしてもうお分かりですね、サタンに打ち勝つことができるもう唯一の武器は何ですか。そうです、神の御言葉ですよ。神を信頼するという土台の上での御言葉ですよ。単にですね、御言葉を取ってつけてもね、それはサタンに打ち負かされて終わるだけですね。実際ありましたよ、人の働きに。私はイエスを知っている、パウロも知っている、でもお前は一体何者だということをね、逆にですね、袋叩きに遭うということに、そういうことが載っています。神様を信頼した上で御言葉を宣言していくんですよ。そのようなですね、言い方を私はしていくならば、私もいろんな誘惑、いや誘惑自体がですね、見極められますよ。ああ誘惑来たなと、霊的に研ぎ澄まされていくでしょう。だから私はですね、御言葉を心に刻んでいきたい、暗唱していきたい、通読していきたいんです。通読はですね、本当に私は覚えましょう、サタンに打ち勝つ勝利の力ですよ。 だってまんべんなく文脈で読むからですよ、ね、そして私たちが本当に御言葉にですね、本当にこの親しんでいけばいくその度合いに従ってサタンはですね、恐れをなして近づきにくくなるでしょう。御言葉はね、本当に私たちを近づける、その通りです。信仰は御言葉に聞くことから始まり、行動に至った時に完成するというふうにも聖書は教えているんです。覚えましょう。武器は御言葉、御言葉です。そして信仰は御言葉に聞くことから始まり、行動に至った時に完成するということも覚えたいんですね。第一コリントの1章18節読みましょう。3、はい。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる者、私たちには神の力です。このことをね、私は本当に深く味わっていきたいんです。今はですね、本当に御言葉の飢餓の時代とも言われます。で、私はですね、だからこそ御言葉により聞き祈り、兄弟姉妹と交わり、賛美と感謝を捧げていく共同体でいたんですよ。賛美が溢れるところにね、サタンは近づけないんですよ。賛美の地に座する神様だからです。御言葉がまっすぐに語られてですね、上書きを持ってですね、もっとくださいと言われるところにサタンは近づけないんですよ。だから御言葉は武器だからです。御言葉をですね、くださいということはもう前提として信頼があるということですね。だから私はね、そのことを覚えたい。あの旧約聖書のアモス書にですね、こういう言葉もありますね。見よ、その時代が来ると。神である主の言葉、その時私はこの地に飢餓を送る。パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢餓であると。皆さん、こういう時代がね、来るんだという予言がある。今まさにそういう時代じゃないでしょうか。多くの人々は耳障りのいい言葉を求めます。でもそうではない。私は本当にサタンから守り、本当の人生を送る、そのように導くのは御言葉です。このことを覚えて、私はですね、ますますこの御言葉にこのようにですね、持ち歩くことができる聖書を持っていることをめちゃめちゃ恵みじゃないですか、これ。そしてこのように毎週御言葉を共に聞けて、そしてこの御言葉を分かち合えることが何という最後のことを覚えて、さらに使わされたものとして、このことをまだ知らない多くの人々にこのことを伝えていき、いくものとなっていきましょう。祈りましょう。父なる神様、私たちに御言葉を与えてくださってありがとうございます。サタンの誘惑を今日知りましたが、でもイエス様が打ち勝たれたように、私もその武器をいただいている、またあなたを信頼することができるものと招かれていることを感謝します。どうかこの恵みを十分味わって、この恵みを流していけますように、この一週間も豊かに祝福して導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。